作ってる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
今日もたくさん皆さんからメッセージ届いてますよ。まずはこちら、大阪市大正区から林康夫さんです。ありがとうございます。いつも楽しみに聞いています。体重が減ってきています。何を食事食べたらいいですか、教えてください、ということでおはがきいただきました。続いてこちら、メールで送ってくださったのはラジオネームスカーレットさんは滋賀県甲賀市からです。ありがとうございます。かっちゃん先生の分かりやすい解説、いつも楽しく拝聴しています。健康な人の体にも様々な細菌がいるというお話に、そうなの?とびっくりしました。そしてそれらは免疫の働きによって抑制されているという解説に、なるほどと思いました。最近様々な健康番組で免疫力を高めるという言葉を見聞きしますが、その大切さがよく分かりました。これからも免疫力についてさらに詳しく知りたいと思いました。これからもへーっと驚いたり、なるほどと納得しながら番組を楽しみたいです。そしてかっちゃん先生のお話を日々の健康につなげて元気な毎日に役立てようと思いますと、ね、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。他にも東大阪市からは、中島富夫さん、姫路市からは川本さんですかね、新助さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、体重減ってきて太れないってね、まあ、どれぐらいまで減っちゃったか分かんないけど、基本的にやっぱり小腸の栄養吸収が悪いっていうのが一番の原因なんですよね。
吸収できてないと、
ですからまあ、ね、和食で消化のいいものを食べてみて、でも難しかったら一回まあ乳酸菌生産物質とかね、使ってみるのも一つの方法だと思いますね。
試してみてください。
だからまあ、あとね、免疫力ですけどね、これね、年々老化とともにまあ低下しちゃうんですよね。で基本的にやっぱり腸内フローラが健全な人っていうのはやっぱり、まあ、腸管免疫、これが非常に高いんですよ。ですからやっぱ腸内フローラをね、発酵型にする、まあ、食事に気をつけるってことがすごく大事なんですね。あと、まあ、これからね、新たなウイルスとかね、あるいは感染症っていうのは必ず起きますから、ね、だから新型コロナとかさ、新型インフルエンザっていうね、言葉がありますけど、これからも必ず新型って生まれてくるわけですよ。でそれにやっぱり対応できる、まあ、自分自身の、ね、免疫力をしっかり上げるってことが大事なんですけどね。でこの免疫とね、血液型っていうのも関連がありまして、
血液型と、
だからインフルエンザもね、新型コロナも、まあ、その他のいろんな感染症、これ発症した人の、まあ、血液型の統計を取れば感染しやすい血液型っていうのが分かると思うんですね。それとかね、感染者の食事の傾向、これもね、統計を取れば面白いと思うんですよ。でノロウイルスとかその他の感染症もね、発症する人、発症しても軽く済む人、あるいは保菌者のままで発症しない人もいるわけですよ。
ああ確かに。
で血液型と感染症の関係ではね、中南米の人ってね、ほとんどの方O型なんですよ。
あ、そうなんですか。地域異性もあるんですか。
で O型はね、梅毒に感染しにくいんで、で梅毒でたくさんの方がね、死亡していって O型が生き残ったんじゃないかって言われてるわけ。あとね、インドとかパキスタンはね、O型が少ないのはコレラとかペストはね、O に感染しやすいから O型が少なくなったんじゃないかとかね。
あ、そういうことですか。
だとね、 A 型はペストに感染しにくいけど、天然痘には感染するとかね。でその他ね、感染症はA 型が一番発症しやすいっていう統計も出てるらしい。
あ、私 A 型なんですけど、じゃあ一番発症しやすい
ですね。そうですね。で血液型ね、これ ABO 方式ってね、これで表現されてるんだけど、もともとね、人類これ紀元前3万年前ね、ホモサピエンスから始まったって言われてるね、これアフリカ大陸に住んでいて、で当時は O 型しかいなかったの。
もともと O 型しかいない。
そうでね、 で、東南アジアに移住した農耕民族からね、これ紀元前2500から、うん、ごめんなさい、紀元前2万5000から1万5000年前に、
うん、
A 型が生まれたんですよ。だから要するに、まあ、2万5000年以上前の、ね、骨調べても、
はい、
ね、O 型しかいなかったわけね。
はあ、でそっから A 型が混じり出したってことですか。
生まれたのね、
うん、
で南西アジアに 移動した遊牧民からね B 型が生まれたんですよ、
はい、
で AB 型は混じり合って、まあ、大体1000年から1200年前に発生したって言われてんの、
うん、へえ、あ、じゃあ一番新しい血液型ですか、う
ん、だからね、両方が混じり合った朝鮮半島は、うん、世界一 AB 型が多いんですよ。
へえ。
で血液型はね、赤血球のこの糖鎖の違いなんですね。
糖鎖の糖は砂糖の糖って書くんですよね。
そうそう、
糖の鎖と糖の、
そう、
うん、
まあ、分かりやすく言うと赤血球にヒゲが生えてるっていうふうに思ってください。
赤血球にまあヒゲ、
うんうん、で O 型の、ね、血液型の糖鎖っていうのは、うん、まあ、ヒゲがないと思ってください。そこにね、ガラクトースっていうヒゲが1個くっつくと B 型になるんです。
はい。
あと O 型に N アセチルガラクタサミンっていうね、あの糖が1個くっつく、まあ、ヒゲが1個くっつくとこれ A 型になるの。で、2つくっついてるのが AB 型なんですよ。
そういうことですか、う
ん、だから O 型はヒゲがないからどこでも輸血できるわけよね。
あ、それで輸血は O 型の人はできるんですね。そ
うそうそう、うんうん、だから例えば AB 型の、ね、血液を輸血したら固まっちゃうわけよね、 O 型にね。でね、血液型はね、大昔の人類の腸内細菌、これとか乳酸菌とか酵母菌なんかが関与して生まれた産物じゃないかって思われるんですね、
うん、
で人類のね、腸内細菌は食生活によって違うわけですよ。
はい、
だからもともと O 型しかいなかった人類はね、食事内容と腸内細菌の発酵物質によって ABO の血液型ができたんじゃないかっていうことなんよね。
うーん、
だから、まあ、遊牧民とかね、まあ、ミルク飲んだりするよね。
はい、
ね、でそれで そのミルクの中の、まあ、が発酵した時の糖鎖が何か血液に影響を与えた。で農耕民族の腸内細菌 A 型は、まあ、遊牧民 B 型っていうように、要するにこれ お腹に住む、ね、乳酸菌も血液型によって生息する菌のタイプも違うし、
うん、
だから乳酸菌を食べても相性が悪かったら意味ないかもしれませんよね。
はあ、相性の問題もあるんか、うんうん、
でもね、乳酸菌の発酵物質ね、これはね、相性に関係なく、まあ、様々な働きをします。
発酵物質の方は相性には関係ない。
またね、うん、フラクトリゴ糖とかね、 B トリゴも血液型に関係なくて大腸に住んでいるビフィズ菌を確実に増やす働きがあるわけね、
うん、
で人間の血液型を調べるときに、まあ、血液、これ赤血球とあと抗体、まあ、A 抗体 B 抗体とかね、いろいろこれを混ぜてね、その反応から血液型を特定するんですけど、
うん、
実はね、人の血液型もね、細かく分類すると37通りあるって言われてんだよね。
そんなにあるんですか、はい、37。
そうそうそう、
はあ、
で動物もね、例えばニホンザル、これ B 型と O 型なんですよ。
へえ、面白い。
で猫はね、うん、A 型と B 型と AB 型なんですよ。
あ、猫には O 型がいないんだ。
で魚とね、うん、豚さん、これ A 型が多いよね。
豚は分かるんですけど、魚にも血液型あるんですか、うん、
で亀も B 型、うん、
B 型
でカエルは AB 型、
カエル AB、うん、
でチンパンジーは A 型と O 型、
うん、
でゴリラ B 型なんですよ。
へ
え。で鶏はね14通りあるわけ。
なんでやろう、そんなにあるんですか、うん、
だから鳥同士の人変わってんのかな。、まあ、これ冗談ですけどね。
へえ、面白いですね、血液型、
うん、でね、同じように調べていくとね、
うん、
植物にも血液型ってあるんですよ。
植物にも、
うん、だから血液の代わりに植物をすりおろした液で同じように調べるとね、
うん、
まあ、植物に含まれる、まあ、糖タンパクで ABO 式の血液型に分類することができるんですね、
はい、
ただ特定できるのは 10% ぐらいらしいんですよ、
ええ、
例えば A 型ね、これ、低い、まあ、まあ、あの観葉植物なのかな、青木とかヒサカキとかね、
うん、
で B 型はね、犬つげとかセロリとかね、
うん、
あと AB 型はバラとかスモモとか、
うん、
そば昆布で、 O 型はね、椿とか大根、ごぼう、えのき、キャベツ、ぶどう、いちご、梨、サザンカ、 で楓はね、まあもみじね、はい、O 型と AB 型なんだけど、うん、AB 型だと黄色い紅葉になるわけね。で、うん、O 型になるとね赤くなるわけ。
面白い。
だから太陽の光によく当たると、うん、AB から O 型に変わって赤く染まるっていうことらしいよね。
あ、血液型は途中で変わるわけですね。
そうそうそう。だから植物にまあ血液型ねあるって知らない人多いと思うんです
よ
ね。
いやいや、ほとんど知らないと思いますよ。
だから例えばね、うん、AB 型のそば、
うん、
ね、これそばアレルギーのある人の血液型とかね、血液の状態細かく調べれば、うん、何か共通点も見つかるかもしれませんよね。
本当ですよね、うん、ちょっとどっかの教授に調べてほしいですね。
そうそうそう、うん、そういう研究ねしてくれる先生なかなかいないみたい でいずれにしてもね、まあ、血液型ってこれ遺伝なんですよね。
はい。
で腸内細菌も先祖代々遺伝してるわけよね、
うん、
だから先祖が食べてた食べ物が一番皆さんの体に合う食べ物なんですよ、
はい、
ね、だから日本人の、まあ、祖先っていうのは農耕民族ですから、
そうですね、
まあ、和食が一番なんですよね。
そっか、農耕民族だからやっぱりね、うん、穀物を食べて、ね、
発酵食品食べて、うん、ね、でタンパク質も、まあね、お肉とかお魚ももちろんいいんだけど、
うん、
やっぱ豆類とかね、大豆とかそういったものから摂取するっていうのが一番いいよね、
うん、
だから納豆なんかね豆をね発酵させてるから、
はい、
ね、豆の栄養素もあるし、
うん、
あとねやっぱり乳がんに発症した女性調べるとね、
うん、
大豆製品食べてない方が結構多いみたいなよね。
イソフラボンが結構あの、ね、女性ホルモンと同じような働きとかってよく言われますもんね。
だからまあとにかくね、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんが食べてたもの、これを基本にして食事を変えてください。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。大腸に住むビフィズス菌に栄養を、北海道の佐藤大根から生まれた高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ、純度 99.5%、糖質 0% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。